寺子屋たっちゃん。
オッケーい。
8月最後になりました。元気にお過ごしでしょうか。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。この間ちょっと仕事でね、電車に乗ってたのね。高校生の女の子がね、なんかそのすぐ向かいに座ってて、でたまたま夕方で、あ、夕方じゃない、ちょっと夕方のちょっと前かな、ちょっと電車が空いてたんだよ。で俺座ってたらね、その若い女の子がね、大きな声でべちゃべちゃべちゃべちゃ喋ってたよね。そのべちゃべちゃがね、内容が全くないんだよ。びっくりしたな。せやばいこれやばくない、マジやばと答える子がね、わかるって。だからそれだけなんだよ。一つのことに対してね、やばい。やばいっていうのはもともと危ないって意味だったよね。このやばいなんてことは昔俺は子供の頃使ったらじいちゃんにぶん殴られて、ヤクザ言葉使うなって。で、今皆さんやばい。そのやばいもいろんな意味で使うしね、危ないっていうところを使って、すごいっていう意味でも使うよね、なんか。感覚的にいい方に使うよね。で、それで、だけど分かるわ、何が分かんのかな。で、その一つのことに対してね、それで壁修理しちゃうんだよね。で、それはね、なんでだろうって考えるとね、ちょっと真面目に考えると、すべて逃げだって思うんだよ、逃げ。つまりさ、いろんなことをね、きちっと説明するっていうね、コミュニケーションっていうやつをきちっと、取ろうとするとどうしても意見のぶつかり合いなんかが出るから、それに対する保険がかかってんじゃねえかと思うんだよ俺。要はぶつかり合いたくないと、友達とは。だからそのやば、わかるっていうだけで逃げちゃってんだねえかなって、まあ真面目に考えるとだよ、そんなことを考えたんだよね。で最近ね、あらゆるとこでね、何々だと思うって思いますってっていうのくっつけるじゃんね。最近もメディアの方々もそうだよ、何々だと思います、レポーターってやつがね、レポーターっていうのが、なんかそれも難しいだよな、本当に。シャネルじゃねえよ、シャネルだよって言うんだけどさ、シャネル
そんなビトンですか、
ビトンビトン、美しい豚だで、ビトンで、ね、まあそういうのはね、みんな逃げ、発言することを恐れているように感じちゃうんだけどさ。だから何だと思うじゃなくて、何だと思いますじゃなくて、何々ですってなぜ言い切らないのかなって。そう思わない？
思います。
なあ。そうなんだかな。だからその要はね、ちょっと、真実と事実ってのは違うよってのは先週言ったじゃんね。で、その、人の言葉ってね、鵜呑みにするなっていうことはすげえ教わってきたんだけど、誰かが言ったから、あることが、それが全てだって思っちゃうと、そこに過ちが起きるんだよね。だから真実ってやつを見極める目を持っていかないと、あるいは聞く耳を持っていかないと。だからそういうことってすげえ大切だって。これね、すげえ勉強になるなと思うんだけどね。なんだっけな、山口周さんっていう人がいるんだよ。ちょっと難しい会社なんだよ。なんかコンフェリーヘイグループだとかなんとかっていうよくわかんない会社の。で、この人はいいことは言ってんだよね。その地位はあるけど教養がない人たちっていうのがいるって。だいたいさ、俺失礼な話だけどさ、今のその国の国会議員さんってこういう人多くない？こんなこと言っちゃいけないんだろうけど、ひどいよな、地位って。国会議員って地位なのがね、俺たちの代表でお国の政治とか国外交とかやってくでしょ。日曜日にこれなんか東京じゃやってないそうだけど、何でも言っていいんかみたい なそこまで言っていいんかいか、なんかそんなのやってんだよ、辛坊さんが、屋敷隆人という人がやってて、あれ俺面白くてさ、日曜日その時間だけいつ見れなきゃ録画しといて見てんだけど、勝手に言ってんだけどさ、でもあれ面白いなって思うのはね、あれ結構ね、あそこに出てくる人ってね、まあそこそこ教養を感じるんだよ。つまり生き方っていうのを感じるわけよ。俺教養ってなんだってよく、どこの言っても話すんだけどね。いろんなことを勉強すると知識っての身につくよね。だけど知識は身についたって、それが自分の生き方に反映されて、ある事柄に対して自分なりの考え方をまとめた知恵っていうやつに変化させないと、知識はただ知ってるっちゅうだけで、それが何なのっていう話になっちゃうだよね。 だからそれがその生きていくってことに対する知恵に変わっていって、それで人様との人間、人と人の間、人間に生かせるようになると、それは教養っていう言葉に変わっていくんじゃないかって勝手に思ってんだけどね。この山口さんって人はね、無教養なビジネスパーソンは危険な存在だって言い切るんだよね。特にね、ヨーロッパの教養人っていうのは必ず哲学から入るって言うんだよ。要は、まあ英語ではフィロソフィーだよな。とまあこれ、プラトンに始まるアリストテレス、マキャベリー、ホップス、ロック、ルソー、マルクス。この哲学、社会学ってやつを勉強するっていうのはね、バカロレアって最近言うじゃんね。その、特にバカロレア目指すって。優秀な、まあ、生徒って、その、要は大学入試でも何でもバカロレアっていうのは扱う。で、それ一義的にはね、必ず哲学が出てくるって言うんだよね、試験に。で、哲学ってさ、基本的には役に立たない学問だって昔は言われたんで。だから、哲学ってね、日本の仏教だってね、哲学だよ。生き方なんだから。どうすんね、最近ね、特にね、定年っていうのは、まあ、日本の場合にほとんど60で、まあ、最近65だとかってやってんだけど、その一つ仕事から離れた時にね、自分を見つめてどう生きていくかって考えた時にね、すごい哲学っていうか生き方大切だなって。特にね、こういう老人の域に達してくるとさ、感じる。哲学って必要だなって。だからこそね、この山口さんが言うね、無教養な専門家こそ我々の文明にとっては最大の脅威だって。専門家というものは専門的能力があるからといって無教養であったり、諸々の事柄に無知であったりしていいものだろうか。ある専門家って人も気をつけないと、そのことに関しては非常に深い知識を持つけども、雑多な知識っていうのは取り込めない人って結構いるね。いる。で、やっぱりね、俺たち人間ってね、こう弁証法って昔から哲学でよく言われるんだけどね、勉強した方がいいなと思って、 A という意見を言うと必ず B という反論が出るんだよね。そうすると A と B で戦っちゃうよ。俺のが正しい、どっちが正しい、どっちが間違ってる、あるいは正か邪かなんていうね、プラスとマイナスでやっちゃうんだよね。弁証法ってそうじゃないじゃんね。 C っていう答えを導き出してくるじゃん。で、それも A も B も取り込んだ C っていう解決策を考える。で、これが教養だよな。要は人間ってのはそこに問題があるわけで、問題じゃ、人間と言われるゆえんがあるわけで、静岡市の教育委員会がね、誰一人取り残さない SDGs ってやつをやり始めるっちゅうんだよ。これはもう先月か先々月俺話したと思うんだけどね、特に障害を持つ子供ね、それに対して、置いてかないって、きちっと取り込むって言うんだよ。俺もう万雷の拍手。だけどできんのっていう心配があるわけで、ほりゃあ、いやいや、花火は打ち上げましたって、だけどそれが大輪となって花開くかどうかって、途中でしぼんでシュシュシュって落っこってこねえか。それやっぱりね、そこに携わる人たち、まあ要は教員っていうやつね、全てがね、教員っていうのは強く飲むと書くわけじゃないんでね、本当にだから教員っていうやつがね、みんながそこの気持ちをいつにして誰一人取り残さない。あれ、アメリカから来たんだろ、あれ。
国連ですね。
国連か。サステイナブルってのは、持続可能な
ディベロップメント、
発展発達、ゴールズ、S つけるんだよね。いろんなものがあるから。だからそういうことってね、とっても大切だけど、言うに安く行いがたしなんて。だからその教育の世界でもそれをやろうとするには、心の構えってのはきちっとできないと、本当に大変だと思うよ。もう多動性の児童っていう子なんかね、正規だったるっちゃうんだもん。だからまあ日本の確率的な一つの全体事業っていうのをやってる限り、それは邪魔になる状態が起きちゃうって考えたら、もうこれまとまんねえもん。だから本当はね、俺思うんだけど、フィンランドの教育がすごくフューチャーされてきてね、脚光浴びてきてるんだけどね、学年を排除から一つの同一のことなんかやらない、いろんな多角的ないろんな意見を子どもたちとね、その討議しながら、だから優秀なやつは優秀なこと言うし、低いやつは低いこと言うし、それをまとめながらね、教育をしていくって、フィンランド式教育ってのはもともとね、昔の寺子屋って、江戸時代の寺子屋って年齢差なんかないもんね。 で、そこは哲学を教えたわけだよね。いかに生きるべきかっていうのは。だからそれがあんまり教育が一つのことに偏ったっつってダメだって言われたんだけど、だからやっぱりそのね、やっぱりね、哲学ってやつは必要だなと思うし、何かをやろうとするにはやっぱり強い意志というものと、それからみんなの協力がないとできないなってのを痛切に感じるんだよね。だ、人は一人一人では生きられないって簡単に言うけどさ、本当に生きられないんだから、そのことを自覚してみんなで助け合うっていうことを考えないとダメだよね。だからどうしてもね、その貧富の差って今経済力だけで言うけどね、あれね、精神力の貧富の差っていうのも本当は問題にすべきだよね。要はそういうこと全く関係ない、要は金儲けだけに夢中になっちゃってるっていう、それは精神的な貧富の貧だよ。そう、貧なんで、やっぱり精神的にもね、要は経済的にもね、本当に貧しいっていう状況がなくなるような世の中なんとかできねえかなと思うんだけど、本当に無力を感じるよね。
電車の高校生たちはぜひはっきりと意思表示ができる友達作りに励んでもらいたいです ね、
そ う、 だね、そうするとね、阻害されるからやだっちゅうんだよな。本当その通りだよ。
その状態がやばいですよ
おっしゃる通りだ。そうだね、わかる。